カラーディー天才にブースビカラーディーズポッドキャスト。この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2018年9月16日日曜日、午後3時33分頃収録。カラーディーズポッドキャスト、パーソナリティ若です。いやーっていうか本当ごめんなさいね。なんか月並みな感想ですけど、何ですか、 iPhone XS Max、 iPhone XR でもっていうか、これ読み方10でいいの普通に。もう何これって感じですけどね。なんかこう、まあ自分も iPhone X ですけど、なんか僕もともとだから iPhone 使ってきた機種で言うと、3GS から始まって 4S で iPhone 6S かな、で、iPhone X と、まあ不幸を踏んできたわけですけども、なんかこう いまいち魅力に欠けるっていうか、こう何が変わったのみたいな。なんか画面がこうね、もうごめんなさいね、もうほんとね、ど素人よその辺。もうね、もうそれぐらいにはね、もう大した興味がなくなってきたっていうですね。まあなんかこう、もうワクワクしなくなってきたねみたいなね。なんかもうみたいな、もうなんかそんなさ、なんか画面が大きくなりましたとかでさ、なんかあんな、なんかキーノートとかでさ、こうなんか、おダーン大きくなりました、来月から発売ですとか言われても、別にそんなワクワクしないでしょみたいな。もう、この後に及んで画面大きくなりましたとか、もう別にみたいな。みたいな。もう大した花から期待はしなかったけど、本当に画面大きくしただけとか、お前みたいなね。なんかもう何やっちゃってんのみたいな。なんかこれまでよりも最高の画質ですみたいな。なんかそこ押されてもねみたいな。なんかもうガラスめっちゃ強いやつにしましたみたいな、なんか言われてもねみたいな。なんかもうみたいな。もうどうせなら裏も表も画面にしましたとか、なんかそれぐらいの衝撃的な発表があるんだったら、こうまだちょっとね、おすげえみたいになるけど、別になんか今回の発表って別に大したことねえなみたいなね。大したことねえなっていうか、なんか無駄に値段だけ高いよねみたいなね。なんかもう容量をめっちゃ大きくしましたみたいな。 iPhone この10の情報全然わかんないんですけども、どれぐらい、512GB ってさ、もうそれ MacBook じゃんみたいなね。みたいな。もうそれもパソコンでしょみたいな。いやー、なんかとりあえずもうあと、もう大きくするしかもう方法がないのかね。画面を大きくするとか、容量を大きくするとか、なんかバッテリーの持ちよくするとか、なんかもうやることそれぐらいしか残ってないのかなみたいなね。なんかもうそんなに魅力感じませんでしたね。なんかもうなんかみたいな。 ちょっと残念でしたね。まあ大した期待もしませんでしたけれども。あとアップルウォッチでしたっけ、第4世代出るんですってね。もうもはや興味が尽きてきてるんで、もう何が変わるのかっていうのを全くこう知らないですけど、なんかこれもあれでしょ、なんか画面が鮮やかになりますとか、なんか そういう話でしょきっと。もうなんかもう興味ないわっていうかね、もう無駄に値段だけは高くなってくるしね、本当にもう。まあとか言いながらね、私も iPhone X なんで、あれなんですかね、会社で聞かれましたよ、なんかもうこの出たやつが出ると絶対話になるんですね。まあというのも、そう、僕の上司もそうですし、僕何年上だろう、もう5、6年ぐらい上の先輩、もう iPhone X で、みんな iPhone X なんですね。でお一人だけ Android なんですけれども、iPhone X でみんな次買うの若くんと、いや買わないですよみたいな、もう失笑ですよね、もうね。もうむしろ買うんですかみたいなね、僕としては、え買うんですかみたいな、いや買わないけどみたいな、買わないんかいみたいな。いやーね、まあそんな、なんかもうどうでもいい話でもうこの番組の5分ぐらいを使ってしまいましたけども。はい、まあそんなね、新製品が発表されたりなんかもしましたけどもね、大した魅力は感じませんでしたっていう話でした。まあ、さて話はガラッと変わって、そう、前回ちょっとちらっとね話したんですけども、先月北海道帰りましたっていう話で、あ別にまあ別にこれもね、別に大した話じゃないのよ、別にそんな膨らませるほどの話はないんですけども、まあ7月かなにこの番組でもお話ししましたけれども、まあ私の母方の、方になります、祖父が、まあ亡くなりましてですね。でまあその四十九日法要があって、まあ当初ですね、実は今年の夏あんまり北海道に帰る気はあまりなかったんですけれども、まあまあまあね、まあ法要があるということで、帰りました。いやまあ四十九日法要なんていうのも出るのも、また私もこれもね、初めての出来事でございまして、もう何をやるのかっていうのも、まあ、全く分かってない状況だったではあったんですけど、まあまあね、まあでも通夜葬式の時よりは全然ね、時間的猶予もありましたしね、ある程度こう下調べとか計画もできるっていう状況ではございましたけれども、ただちょっとね、僕の中で計算外だったのは、まあ実は1日だけ休みを取ったんですよね、会社の有給を1日使って、まあ金土日って言ってきたんですよね。でまあそのまあ多分身内の中で一番遠いのはまあ若さんだろうと、東京だからみたいな、まあまああるんですけども、まあとはいえ北海道の中でもね、まあそれこそ本当北海道の右上の方ですからね、本当北海道各地からいろんなところに今親戚が散らばってるので、まあそこからこう皆さん向かっていくっていうのもありますし、まあ当然ね平日だと皆さんお仕事もありますのでっていうところを考えると、まあ多分土曜日にやるんじゃないかなっていう、こう僕の算段でですね、まあ多分土曜日ぐらいにやって、まあだったら前の日の金曜日から前乗りして入って、まあちょっとゆっくりして土曜日まあ法事があって、で日曜日まあゆっくり帰ってこようとかって 思ってたんですけども、まあ、ちょっと並々ならぬ事情によってまあ並々ならぬ事情によってというか、もう完全にねお寺さんのちょっとねご予定の都合でですね、日曜日やりますということになって、ああこれ大変だと、法事やったその日のうちに東京都内に帰ってこなきゃいけない、で次の日月曜日普通にお仕事ですからね、そうで月曜日どうしてもちょっとやらなきゃいけないお仕事があるんで、ちょっと月曜日はもう絶対都内に戻ってないといけないということで、さあ大変だって感じでしたけどね、ということで、まあ3連休なので、まあ前半2日に関してはもう本当何も予定がないみたいな感じですね。なんか勢いよく実家に帰ったものも、もうやることねえからなんかもうちょっとダラダラしてるかなみたいな感じで、本当ね2日間ダラダラしてました。まあね、まあ別に今の実家に自分の部屋があったりとかね、自分のものがあるわけではないので、そんなにっていうかもう全くないですよね。っていうのは、まあこの番組を長く聞いていらっしゃる方は分かると思うんですけど、僕がね、家を実家を出てから実家が引っ越しをやってるわけなんで、その時にまあ当然僕の部屋とかも全部なくなってるわけで、そうだから僕の実家に行って僕がいる場所はもうリビングしかないみたいな感じなんですよね。そうそう、だから別に特にやることも特にないですけれども、割とちょっと感動的だったのは、なんか北海道の人なら分かってくれると思うんですけどね、郷土キーとかね、ドサンコワイトとかね、イチオシとかね、夕方のワイド番組が見れたことにちょっとね割と感動したって、ね、たった半年、まだ半年も経ってないけどね、北海道離れただけですけどね、なんかこうちょっと感動したって感じですね。ほんとでもダラダラしてましたね、なんかもう大したやることもねえなみたいな。で別にねえ友人、もう悲しい話をしますけど、別に友人とかいるわけじゃないですからね、その実家の方にねいるわけじゃないんで、帰ったらじゃあちょっと帰ったから遊ぶみたいな、なんかよくある話ですけどね、よく、まあそういうのもなくですよ、私の場合は。別にそういうのも特にいないんで、そういう人もね、ほんとダラダラしてましたね。まあね、これがね学生の頃とかだとね、もうすげえ暇だなーとかってやることねえじゃん、もうなんで帰ってきたんだろうとかってね、まあなんかこの番組でも言ったような気もしますけども、まあ年を重ねることにこうなんでしょうね、なんかちょっと考え方が変わってきてですねなんかもうこのダラダラできる時間こそが貴重だねとかってこう思い始めてね、ひたすらダラダラしましたね。昼寝してましたね、もうずっと。本当にあとはね、弟がいるんですけれども、なんかこの話はねこの番組で何度もします。もう8歳離れた弟なんですけどもね、まあなんでしょうね、弟もまあなんかこういう、まあなんでしょうね、まあ弟も男の子なんだなっていうところをすごい感じたのは、なんかね知らない間に弟の部屋の本棚がねラノベばっかりになってて、みたいな、こんなラノベあったっけみたいな、弟のラノベを、でしかもね割と関数とかちゃんと揃ってんのねそうなんですよ。なんでまあね弟の部屋からラノベをこっそり借りてリビングで読んでましたけどね、なんかもうそんなことばっかりやってましたよ。まあ帰った時弟はちょうどあれは中間？期末か、期末だよね時期的に、期末テストのまあもう本当期間中だったのか、あれはね、そうか期間中だったんで勉強してたんで、まあね あの勉強の邪魔してはいけないですからね。こっそり弟の部屋に入ってこっそりラノベをこう数冊取って、あのリビングに戻って僕はそこで読んでるって、ね、感じでしたけどもね。なんかそんな感じでダルダルダルダル過ごしましたけどね。まあそんなんで、まあ温泉行ったりとかはしましたけれども、まあ、なかなか都内いるとね、温泉って、いやそれはなんかスーパー銭湯みたいなやつもあるし、なんかね、いわゆる本当に銭湯もあるしね、なんかそれこそあの大江戸温泉みたいな、なんかすごいもうもはやあのスーパー銭湯なのか何なのかもよくわかんないあの温泉とかもあったりしますけど、まあとはいえね、北海道と比べてね、なんかそこまで行く気がないっていうのはね、なんか何なんだろうね。なんで北海道の温泉ゆっくり伝わって帰ってきましたね。でまあそんなんで、2日間過ごして、でまあ最終日日曜日法事でしたけれども、まあすごい朝早く実家出てですね、まあ法事今回は何でしょうね、なんかまあ一般、それが一般的なのか、まあ、大体そういう流れっていうのは知ってますけれども、なんかそれが一般的な流れかどうかはよくわかんないんですけども、今回は場所はなんか普通にペンションみたいなところをですね、貸し切りにしまして、まあ田舎なんでね、田舎なんで貸し切りとかもう余裕です、貸し切りでお借りしまして、でまあそこにお坊さんを呼んで、お経を読んでいただいて、でまあその後まあちょっとしたお食事をね開いて、会を開いて、まあでお開きって感じだったんですけどね、どうなんでしょう、ここでなんかその納骨とかするっていうのが一般的なのかもしれないんですけども、実のところうちの祖父ですね、これ今の時点でどうなってるかわかんないんですけども、まだ実は納骨はしていなくてですね、はい、まだ自宅にいます。そうなんですよ、まあまあって感じではあるんですけどね。なんかそのよくね聞くのはその7日ごとにねこう法事をやっていくっていう、まあ今回うちもそうだったんですけど、やってって、でまあ49日目7週目、の時にこう裁判を食らうみたいなね話をこうお聞きして、まあ確かになんか本とかでもなんかそんなのを見たんですけども、まあっていうのは昔話でみたいな。まあ、今となってはね、今はまあそういうんじゃなくて、まあお葬式の時にねこう親戚の方とこう会って、でまたここ49日経って、まあね1ヶ月半ぐらい経ってですかね、まあ元気に暮らしてますよっていう顔合わせをねするための、またこれから頑張りましょうねっていう意味合いで、まあ今やるっていうねいう意味合いらしいですよ。なんかなるほどねと思って、ということで、まあまあ皆さんお元気そうでしたよね、1ヶ月半でしたけども、はい、いやー、でまあ僕はそのままトンボ帰りで東京に、ね帰ってきましたけどもね、大変でしたよ。だってね次の日仕事の前の日の次の日仕事があるっていう日の前ね、その日の晩の8時まで北海道ですからね、僕ね北海道に晩の8時まで行って、そこからそう最終の飛行機で書いてあるんで、で10時に羽田に着いて、家に東京のね自宅に着いたのがもう12時ちょい前ぐらいだよね。もうで次の日また数時間後には出社ですからね、なかなかちょっと酷なタイムスケジュールででしたけれどもね、まあでもまあね2日間ぐらいねゆっくりできたんで、まあまあよかったかなって感じしますけれどもね。はい、ということで今日はまあ iPhone の話と北海道帰ってましたっていう話でした。はい、それではここまでのお相手カラーデイズポッドキャストパーソナリティ若でした。次回までお元気です。さよなら。